はい、おはようございます。中川です。アンケートの、バスケットで知りたいこと2点を教えくださいに対して、お答えいただき本当にありがとうございます。本当にですね、皆さんからの貴重なご意見感謝します。いただいた情報をもとにですね、今後の発信や活動に反映していきたいと思ってます。で、まだ回答されてない方はぜひお願いします。特別動画レブロンが行う、トリックプレーですね、これかなり使えるノウハウですので、ぜひ、コメントのお礼でお渡しさせていただいておりますので、ぜひお答えいただけたらと思います。で、それでですね、今日のこの音声っていうのは、いただいた質問の中で、動画じゃなく言葉で答えられそうな緊急性の高いいくつかをピックアップしてですね、回答音声として、お伝えできればと思いますので、ぜひ聞いていただけたらと思います。で、まずは一つ目ですね、タカさんからのメッセージなんですが、ちょっと長いんですが、読ませていただきます。中学1年の息子へアドバイスいただきたいです。息子は監督から将来のエースとして期待されており、入部してすぐにスターター起用していただいております。試合では一人で大量点を決めるよう常に積極的にゴールを狙う姿勢を求められていますが、息子は周りを生かすプレーで全員が点数を入れることに意識が強く、自分が攻めるのは周りが攻めれない困った時だけのプレースタイルのため、監督の思い描くエースの姿に切り替えれない様子で悩みながらプレーしていますと。で、監督の思いに従い自分のプレースタイルを変えるべきか、周りを生かすプレーでエースになるにはどうすればいいかという、この2点を教えくださいっていうことなんですが、これですね、ちょっと自分の考えをお伝えしますね。まずはですね、タカさんが言われているエースっていうものの定義なんですが、僕ですね、別にただ点を取りに行くことだけがエースだとは思わないんですよね。周りを生かしながらそれでいて点も取りに行くようなエースになればいいんじゃないかなっていうのが、読んでいて思ったことです。例を出すと、まさに NBA の世界ナンバーワンプレイヤーレブロン・ジェームスがそんなプレイヤーじゃないですか。自分でスコアも取りに行けるのに味方も生かすことができるっていう、このスコアとプレーメイク両方を自分で、一手で引き受けているっていうプレイヤーも、今のエース像としてあると思うので、そういったプレーを目指していけばいいんじゃないかなって思いますね。なので自分が主となって攻めたり、オフェンスの起点になることもするけれども、ディフェンスが寄ってきてかつ仲間がフリーになっているのであればパス、これがバスケットのオープンマンセオリーっていうんですけれど、空いている味方がいたらシンプルにパスっていう、これがとっても賢い選択なので、ぜひ攻めつつパスも考える、でも行けそうな時は行くっていう、このバランスを考えていけばいいのかなっていうふうに思ってます。結論なんですけれど、監督の思いに従い自分のプレースタイルを変えるべきかという、質問に対しては、監督の思う積極的にゴールを狙っていくっていう姿勢を見せつつも、でも難しいシュートになったり、タフなシュートになりそうであればパスという、そこはもうバスケットのセオリーと、あとはもう息子さんらしい、自分らしいプレーっていうのを考えてやっていけばいいんじゃないかなって思います。ぜひ参考にされてみてください。はい、で次の質問ですね。中山光一郎さん、リバウンド時のボックスアウトの習慣がつきません。ボールを追っかけてしまい相手を抑えることを忘れてしまいます。いい習慣化の方法を知りたいです。このリバウンドのご質問ですね、金さんからも、同じような質問来てました。現在大学生女子を指導してます。身長が低いチームなのですが、オフェンスディフェンスともにリバウンド力が向上するために、大事な練習方法が知りたいですということなんですが、これですね、もう考え方あります。もういわゆるバスケットってこう習慣化のスポーツって言われてるんですが、リバウンドをどのように習慣化するかですけれど、おすすめなのがですね、もうこれ全てのシュートで終わる対人練習で常にリバウンドをガチで奪い合うっていうことを毎回やるっていう、この癖づけをすることが生きた習慣につながります。例えばオールコートの 1on1 でも、ハーフコートの 3on3 でも何でもいいんですけれど、シュートで絶対終わる対人の練習ってありますよね。であればもうディフェンスの側であればもうボールを取るまで絶対そのメニューを終わらないっていう風にするんですよ。でその逆でオフェンスはそのボールを絶対に奪いに行って、でボールを取ったら何度でも攻めていいっていう風にするんですよね。そうするともうお互いがボールを取るぞ、取られないようにするぞっていう形で切磋琢磨するじゃないですか。でその瞬間にやっぱりリバウンドの習慣っていうのがついていくんですよね。もうボールだけ追っていても違いますし、ディフェンスであれば人を抑えないといけないし、オフェンスであればそんな状況でもかいくぐってボール奪いに行くぞっていう、でそんなオフェンスを絶対取らせないようにボックスアウトをするぞっていうところが習慣化されていくので、でこれポイントがですね、もう サイドラインとかベースライン、ああいうの気にしないってことですね。もうボールがあのベースラインとかラインの外に出てももう気にせずですね、取るか取られるかまでを、やりきるっていう、これが実は結構大事なポイントだったりしますね。あのプレーを途中でやめちゃわないっていうことなんですよね。あのリバウンドを取られる選手に往々にしてありがちなのは、自分でやめる瞬間を作ってしまっているっていうこの悪い習慣があるので、バスケットボールが動いていて誰の手にも収まっていない状況って、これまだプレー終わっていないので、あのラインとか気にせずに奪うか、しっかりボールを保持するかっていうところまでをゴールにして、全ての対人の練習でリバウンドを奪い合いに行くっていうですね、これを意識するだけでガラッとチームの習慣も変わっていきますので、ぜひこれ、意識して実践されてみてください。はい、次ですね、次はココアちゃんさんからなんですが、あのゴール下の、わちゃわちゃしているところに突っ込んで自爆してしまう瞬時の判断が遅いっていうところなんですが、これですね、あの僕が今までレッスンしてきた、子たちの中でもたくさん起こっていた現象です。でどういうふうに自分がアドバイスしているかというと、まあ、自分のプレイヤーの感覚含めてお伝えするんですが、これですね、あのゴール下のわちゃわちゃしているところに突っ込んでいくんじゃないんですよね。その突っ込む前にもうある程度あのシミュレーションをしてから攻めるっていうことなんです。あのどういうことかというと、もう自分がボールを持ってアタックを仕掛ける前にディフェンスがもうどこにいて、でどう攻めるとカバーがどう寄ってきて誰がオープンになるかっていうのを全部シミュレーションしてあの攻めてるんですね。でじゃあカバーに来るんであればパスをするかとか、あのそのカバーが、寄る前にじゃあシュートをこんな風に打つかとか、もうある程度シミュレーションして攻めてるんですよね。なのでいきなりディフェンスが目の前に現れて交通事故みたいにカバーをされるみたいなことっていうのは、基本突っ込む前にそのシミュレーションができてるので回避できるんですよね。でじゃあなんでこういうガーッと突っ込んでいきなりディフェンスが現れて自爆してしまうかっていう問題なんですが、これあの往々にしてありがちなのは、あの自分も攻めなきゃとかですね、やばい、あの全然目立ってないぞ、結果を出さなきゃみたいな、そういった思いがですね、もうついつい自分一人と目の前のディフェンスっていう、こう狭いエリアだけを考えることになってしまって、でその結果そのオフェンスエントリーで入っていくので奥が見えていないっていうですね、こういったあの思考のなんていうんですかね、あの狭まった感じがあのそういった事故を起こしてしまうんですよね。なので意識してほしいのが、あの常にコートの奥を見て、そして手前のプレイヤーと戦うっていう、あのこの順番でプレーをするっていうのが、こういったあの事故を防ぐ回避策になりますので、ぜひ意識してほしいと思います。あの対局をしっかり見るっていうことが大切なんですよね。ぜひこの考え方意識して、オフェンス仕掛けていってみてください。はい、次です、アローズさんからなんですが、ミニバスから中学にスムーズに移行するにあたり、やっておいた方がいいこと、心がけておいた方がいいことを教えてくださいということなんですが、これそうですね、あのいろいろあるんですが、これ僕はですね、あの個人的にはあのフットワークとか基礎ですね、これを今一度あの強化していった方がいいと思ってます。あのつまり、まあ、走る止まるとかのストップ動作とか、あと着地で綺麗にピタッと止まれることとか、あとはボールを持ってやるとしたらもうピボット動作ですね、もうこれが力強く体を安定して正しく踏めるっていうですね、こういったことをしっかり丁寧にやれるってことがとっても大切だと思ってます。あとはこうもらい足とかですね、もう骨盤をしっかり畳んで、あの臀部お尻の筋肉でしっかり丁寧にもらい足が切れるとか、あのこういったもうザ・ファンダメンタルをむしろ強化する時期だと自分は思ってます。あのっていうのがですね、ミニバスから中学になる時っていわゆる二次成長が起こってくる時期で、この時期っていうのは体がですね、小学生の頃よりどちらかというとやっぱりこう硬くなっていくフェーズなんですよね。あのそれまでミニバスの時はまあ子供なので体がある意味軽くて柔らかくていろいろあのコントロールしやすい部分があったと思うんですが、少し体も重くなってきたり少し硬くなってくるので、あのこのフェーズで基礎をおざなりにしていくと、どんどんどんどんですね、正しいプレーから遠ざかっていくってことが往々にしてあるんですよ。 これ私が日本全国にバスケ指導をしてきて感じていることなんですが、それまで小学校までですね、かなり真剣にバスケットに打ち込んで一生懸命練習してきた子が、中学の部活からですね、基礎をおざなりにしてしまったがゆえに、こう途端に成長が止まってしまうと、プレイヤーとしての。で、もうミニバスの財産もなくなって、で成功体験を積めずにモチベーションも下がっていってしまうみたいなことがやっぱり少なからず目にすることが多かったので、僕は中学校のフェーズはむしろ基礎のやり直しの時期だと思ってますね。でボールを使うにしてもシュート、パス、ドリブル全てを力強くとかバランスをしっかり保ちながら安定させて、そして正確にやっていくっていう、こういったファンダメンタルに逆に意識を向けていくといいと思ってます。もう自分も中学校時代の部活で恩師の小林先生にもう本当に超地味な練習をたくさん教えてもらって、そして鍛えてもらったことでその後のバスケット人生にいろんな応用のスキルが乗ってきましたので、やっぱり基礎がない上に、スキルは立たないっていう言葉がありますけれど、ぜひですね、ミニから中学に移行するにあたっては基礎を、今一度、取り組まれてみてください。はい、最後ですね、ホッケさんからなんですが、ガードとしてハーフコートバスケットの時の注意点っていうことで、これは音声でもお答えできるなと思いお伝えさせていただきます。まあ、そうですね、いろいろあるんですけれど、まあ、僕が意識している、まあ、大きく3つはですね、1つはハーフコートバスケットのこれ製品にも関わってくるんですが、ボールをテンポよく運ぶっていうことですね。なるべくこうテンポよくハーフラインをくぐることでバスケットのオフェンスが心地よくフローしていくので、なるべく僕が意識してたのはパスで、軽く運んでいくっていうのと、あとは、フロントコートに入ってもテンポよくパスをつないでいったり、っていうことを意識してましたね。やっぱり多くのプレイヤーはみんなボール触りたいんですよ。で、あ、パス来るなっていう安心を得たいんですよね。ガードからパスがなかなか回ってこないって結構プレイヤーからしたらストレス で、あと自分を見てくれてないじゃんっていうのも結構ストレスなんですよね。ストレスレスに軽くプレーをバスケットを回していくには、一つはもうテンポよくボールを運ぶっていうことです。で、まあ、二つ目が先ほども言いましたが、やっぱり目で仲間をよく見てあげることですかね。仲間をよく見てあげるんですよ。そして時に名前とかも呼んであげるんですよね。で、あ、プレイヤー同士が、しっかりですね、共通理解とか、あ、つながり合ってるなっていう感覚を持ってもらえるとですね、こちらからの指示とか、プレーのリクエストっていうのもより伝えやすくなりますし、双方向のコミュニケーションが活発化できますので、ぜひですね、目で見て、そしてパスを回してあげるっていうのを意識してほしいです。で、3つ目ですね。3つ目はですね、これ何をやるかをしっかり喋るっていうことですね。で、何を喋ったらいいのかってこうご質問いただくんですが、何でもいいです、最初は。フリーならフリーっていうことが大事ですね。フリー、何も言わなくていいんじゃないのって思うかもしれないんですが、フリーをやるよっていう指示を出さないとダメですね。これ僕やってました。フリーフリーって言ったり、例えばインサイドをつくならインサイド。パスランをするぞってならパスランパスランって言ったり、ピックアンドロールやるならピックピックって言ったりとかですね、セットやるならもうチームで作られたセットをコールしたりとか、もう何でもいいんですよ。とにかく何で攻めるか、どこで攻めるか、誰で攻めるかっていうのをみんなが分かる言葉で喋って伝えるっていうのがとっても大切です。なぜかというと、これがオフェンスの軸になるからなんですね。ダメなオフェンスっていうのは誰が何やんのっていうのがみんなが理解できていない、共通理解を持てていない軸なしオフェンスなんですよ。軸がないオフェンスってオーケストラでいうと指揮棒を振る人がいない楽器の演奏みたいな、これっていいメロディーが奏でられないじゃないですか。バスケットも全く同じなので、チームによる、共同作業になりますので、ぜひですね、オフェンスが迷子にならないように何をやるかを適宜喋るっていうことですね。これをぜひ意識されてみてください。ガードとしてハーフコートバスケットをする際の注意点は3つ言うとしたら、テンポよくボールを運ぶ、目で仲間をよく見る、何をやるかを喋るっていう、 この3つですね、ぜひ意識されてみてください。はい、ここまでですね、5つの質問にお答えさせていただいたんですが、また気になったものがあれば、音声を取らせていただくかもしれませんし、今後の発信に、しっかり盛り込んでいけたらと考えております。でまだまだですね、アンケート、お書きいただけましたら、それにお答えしていけるような動画レッスンとかですね、いろんなコンテンツを、作っていけたらと思っておりますので、ぜひアンケートに、お答えいただけたらと思います。回答いただいた方にはレブロン・ジェームスが行う必ず2点につながるっていう、ちょっと言い切っちゃってますけれど、そんなトリックプレーをプレゼント動画としてお渡しさせていただいておりますので、ぜひ、ご回答いただいて、その特典動画を、ゲットされてみてください。これかなり好評いただいているので、ぜひ、お願いできればと思います。それでは朝から、音声を聞いていただきましてありがとうございました。今日も一日頑張っていきましょう。